カラーデイズポッドキャスト、この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。2019年2月17日日曜日午後2時2分頃収録、カラーデイズポッドキャストパーソナリティ若です。先週ですかね、先週というか、ごめんなさいね、先週分、まあね、この番組カラーデイズ、毎週ほぼ日曜日の夜9時に配信してるわけですけど、まあ別にそう決めているわけではないんですけれども、まあすっぽかしまして、予約配信をすっぽかして、火曜日に配信するというですね、まあお茶目さんをやってしまいましたけれども、まあなんで先週前回配信した時にはもうすでに終わっていたんですが、まあ札幌雪まつり行きますよという話を前回しました。で今回ですよ無事に北海道から、東京の方に、戻ってきました。はい、ね、まあいろいろあったんですよ、今回の札幌小旅行はもう小旅行じゃなかったよね、もう結構な大旅行よって感じですけども、本当にね大変でしたっていうことで、今回からですね、何回かな、2回ぐらいで話せんのかな、まあまあちょっと喋りながら、もしかすると3回行っちゃうかもしれませんけれども、まあ雪祭り、別にこれがメインだったわけでもないんですけれども、まあ先週までの3連休で行ってきた北海道旅行の話をですね、まあちょっとしていこうかなというふうに思います。はい、でまあすでにね、ケクステ、ケクノロジートークステーションの方ではね、まあ僕と、まあケクの先生、それから宮沢賢さん、そしてクラッシュ君、4人でなんかやったらしいという話はね、もうすでに先にしてますけれども、まあそれ以外の部分というか、まあなんで、まあそのまあオフ会の話はね、こうさらっといこうかなと、もうケクステの方でだいぶお話しされてるので、まあちょっとそのあたりはちょっとまあ僕ねの方ではちょっとさらっといきつつですよ、まあまあケクステでは見えてなかった僕の話ね僕がこういかにこの3日間をこうどうしてたのっていう話をですね、まあカラーデイズでは中心にお話ししていこうかなというふうに思いますよ。はい、まあもちろん不快な話も織り交ぜながらいこうかなというふうに思います。まあということで、まあ前々からね、なんかね、雪見く今年も行くらしいぞみたいな話はしていて、まあね、そこに至る経緯はね、前回の雪見クエスト2019序章で話した通りなんで、まあ行く経緯に関しては割愛させていただきますけれども、はい、でまあ連休になりまして、2月9日土曜日1日目、まあね、無事に体調もなんとかね、インフルエンザとかにかかることもなく、万全な体制に持っていくことができたので、じゃあ2月9日行きますと。まあところがですね、まあもうその週の後半ぐらいからもう話題にはなってたんですけども、関東どうも3連休初日大雪来るぞというですね、まあもう初っ端から大ピンチ北海道脱出できないんじゃないかと北海道脱出できないんじゃないかとね、じゃないですね、関東脱出できないんじゃないかなということで、まあ本当にね、大丈夫かと、 思いながらですよ、2月9日、土曜日早朝、始発電車で空港に向かいまして、いやー、あのねー、本当にね、もう僕がね、こう関東からどっかに行くって、まあね、その空港を使ってどっか行くってなると必ず朝一っていうね、もう何なのっていう、何なのってお前がスケジュール決めてんだろって話なんですけど、そう、実家帰る時もね、朝一の飛行機で行きましたし、今回も朝一の飛行機で行ったんですよ。まあね、本当朝大変でみたいな話。まあただ日中に移動するよりはね、着いてからの時間に割と余裕が、あったりとかもするので、まあまあ朝一に行くのはいいんですけどね、行くのはいいけど、みたいな。朝5時に出まして、で6時ぐらいかなに空港着きまして、でもう早々にで、まあ搭乗手続きしましてですよ。ただやっぱり搭乗手続きした時も今空港の天気がね悪いので、もしかすると直前で欠航とか遅れとかなるかもしれないですけどとは言われて、ただまあ一応何ですか、運航状況的には一応定刻出発ということで、はい、だったんですけれども、で結構ね、そのもう羽田もそうですし成田もそうでしたけれども、もう前々からね、欠航便ね、それこそジェットスターとかはもうね欠航決まってましたし、もう JAL、ANA もね欠航決まってる便がまあまあ多々あるみたいな中ですよ。若さ大丈夫かなこれとか思いながらですね、まあ飛行機乗りました、無事に乗れまして、ただねやっぱり空港で40分くらい乗ってからですよ、乗ってから40分ぐらい、帝国からだからもう40分1時間近くぐらいやっぱり遅れて出発しました。まあというのも除雪というのは飛行機の機体そのもののね除雪に時間がかかって、滑走路は大丈夫だったのかな、いうことで、まあ、出発まで1時間ぐらい遅れましたけれども、なんとか東京旅立つことができましてですよ、まあ無事新千歳空港に午前中のうちにですねたどり着くことができました。まあ11時近くだったかな、着きまして無事。まあでもその後ね、ニュースとかを見てるとやっぱりその後出発する便にやっぱり結構遅れ結構出てたので、まあここでね、まあ今回の旅の ある意味キーになったのは朝一にこう出てったっていうのはですね、まあ結構大事だあれでしたね。これで便変えていたら、違う便だったらもしかすると関東脱出もままならない状況だったのかななんていうふうに思いますけども、はい、まあなんとか無事に新千歳空港到着しまして、まあここでね若さんもうすでに雪見くミッションがもう始まっていてですね、新千歳空港雪見くのね常設のブースがあるんですよ、新千歳空港に。1年中通年でミクさんと遊ぶことができるという場所がありまして、でまあそこで今回今年の雪見くグッズも、買いました。でその前に新千歳空港到着してすぐですね、2階に上がったところにあるあれはどこだ、無印良品の横とかかな新千歳空港知ってる人なら分かると思うんですけど、あんま行かない人は分かんないよね、無印良品の横ぐらいかなにある文教堂さん、まあまあ文具とかね書籍とか売っているところですよ。文教堂さんでも雪見くのグッズ売ってまして、まあでまあ後にねそれをこう以外の場所でもまあまだ在庫的にはあったっていうのは分かったんですけど、その文教堂さんではラスイチだった今年の ゆきみくのその10周年記念のそのアルバム CD、入手しまして、最後の1枚を入手しまして、文教堂さんでもグッズをねいろいろ買って、そこでねもうすでにね7000円ぐらい使ってますね。文教堂でもう7000円ぐらい使ってますね。でまあ4階にあるそのゆきみくのミュージアムのところで、まあさらに1万円ぐらいすって、まあ新千歳空港着いて1時間でもう2万ぐらい吸ってるってですね。まあとんでもない野郎がね、はい、いましたけれども。でスタンプラリーをやってて、まあスタンプラリーねやってんだけど、別にコンプリートしたからって別に何もグッズコンプリートグッズがもらえるわけではなくてですね、何もなくて、ただただ集めるっていうだけの、完全に自己満足なスタンプラリーなんですけれども、まあ新千歳空港もねそのあるんですよ、ゆきみくスカイタウンっていうところにねあるんですけれども、ただねその台紙がなくて、スタンプラリーの台紙がなくて、で行きはだから新千歳空港のスタンプラリーはね飛ばしたんですよ。はい。でまあそのまま僕はとっとと新千歳空港脱出しました。ゆきみくグッズを押収してで12時ですよ、もうその時点で12時ぐらいでしたけれども、そのまま JR で、新千歳空港向かいました。でまあやっぱり JR 混んでてね、で今回指定席 UC と、まあいつも大体僕ね新千歳空港行くと指定席取って行くんですよ。結構割と荷物も多いしね、とにかく座りたいっていうところで、大体いつも買ってたんですけどね、今回買わなかったというか買えなかったんですよね。だからもう12時ぐらいの時点ですでにもう午後4時ぐらいまでのもう UC と全部売り切れですみたいな、はぁーみたいないうことで仕方なく普通の席で行きましたけども、ただね座れませんでしたね。まあでも新千歳空港から札幌駅まで40分ぐらいですからね、ずっと立ち乗りでしたけれども、まあでも何でしょうね、こっちの山手線で鍛えられているのかどうなのか、なんかでも電車の立ち乗りがねそんなに辛くなくなってきたというかね、なんかではあれだね、やっぱりなんとなくっていうか、なんとなくじゃないね、どうなんでしょうね、北海道の電車狭くないっすか、幅がってちょっと思いました。なんかちょっと狭なんかね、一歩分ぐらい狭いなみたいなね歩幅一歩分ぐらい狭いなみたいな感じありましたけどね、気のせいですかね、ないですけど、まあそんなこんなで荷物を持ったまま札幌駅に向かい、でまあねそのままスーツケースをどっかに預けようかなとかって思ってたんですけども、まあもうどこもコインロッカーいっぱいで、まあ一時手荷物預けみたいなのがね、この札幌雪まつり期間中とかだと札幌駅でねやってるんですよ。ただそこに行くのももうすでにめんどくさい、その時間すら惜しいみたいなところで、まあそこは飛ばしてですよ、荷物を持ったまま、札幌駅繰り出しまして、でまあ最初もうどこに行こうかと思ってですね、最初に向かったのが、札幌市営地下鉄東方線まあ、若さんすっかりおなじみですね、地下鉄東方線を使って移動して、大通りまで行ったのかな、大通りまで行って、最初に向かったのはそうですねアニメイト札幌についていきなり行くのがアニメイトかって感じですけどね、アニメイト札幌店行きまして、グッズをまたそこで、回収しまして、でそうアニメイトでねスタンプラリーの台紙あったので、そこで台紙を回収して、そこからスタンプラリー開始し始めました。はい。 ただね、もうアニメイト札幌店、そこをもうに着いた時点でグッズがもうあんまりなくてね、だからあんまり買えなかったんですよ、うん、そうなんです。で次に向かったのがですね、もうそのままスタンプラリーやっていこうと思って、アニメイト札幌店を脱出して、次に向かったのが、ボークスっていう、お店で、まあここもグッズ売ってる、結構その何ですかね、フィギュアとかが結構多いのかな、ボークスさん。はい、で、スタンプラリー集めて、ここでもグッズ買ったのかな、ここでもグッズ買いました。でまあそのまま次に向かったのが、メガドンキホーテ札幌たぬき工事本店、はい、ドンキホーテです。そう、なんでドンキホーテに行ったかというと、ドンキホーテにもスタンプラリーがあるってね。でも雪見ググッズあんまりなかったんだけど、なんでここにスタンプラリーあるのかなと思いながら、はい、ドンキ向かいました。でドンキホーテね、札幌たぬき工事にね、あったんですけど、以前はねっていうか、去年僕がいた頃まではポールタウンかな、札幌、まあでも今もそうか、ポールタウン、場所が変わったんですよね、ドンキホーテの場所が。そうで、以前があったドンキホーテの場所はもうビルの再開発とかでもう何にもなくなってましたね。もうビルが全部解体されて、ここにあったやんとか思いながら、ドンキホーテもうなくなってましたよ、びっくりしたよ。そう、場所が変わってたんですよね。そうで、ドンキホーテ行った後にですね、まあこれ番組で結構何度か言ってます、雪見くグッズ大体ここに行ったらあるっていうですね、ミライストカフェ、ノルベサですね、札幌市ノルベサビルの、1階にあるカフェ、グッズがねなかったんですよ、あんまり。まあとか言いながらでも買ったんですよね、ここでもね、グッズを買う回収しまして、僕でもグッズ回収しまして、でまあいつもねあんまり行かないんですけど、雪見くコラボカフェみたいなのがやってて、そこでパフェ食べました。あ、ドリンクも頼んだかな、はい。パフェ来るのにね、なんか40分ぐらい待たされたんですけどまあ食べましたね、まあ、休憩を挟んでね。そう、ここまでね、北海道に来たのにまだ何も食べてないっていう、北海道来て最初に食べたのがパフェっていうねって感じですけど、はい、なんでミライストカフェ行きました、はい。でまあそこからでそう、ここまでね、そうここまで来て結構気づいたんですけども、そうアニメイトからミライストカフェ、まあノルベサまでですねの一直線、結構一直線で行けるんですよ、その道のり、たぬき工事ぐらいを通って、あ、そうか、一直線に行けるこうラインの中にスタンプラリーがあるのねみたいな、うまく作ってんねとか思いながら、あ、だからドンキホーテとかもあるのかなってね、ここで気づくわけですけれども、はい。でまあこの後1日目まだねホテルに行ったりとかっていう話がこの後あるんですけれども、どうやら今日はもうここまでしかお時間がないいっぱいのようですね。ではまた次回この話を続いてやっていきます。ここまでのカラーデイズポッドキャストファーセンティーワガでした。それでは皆様また次回までお元気で、さよなら。